両親の自由の危機。話、金城重弘。
今日は、以前にも取り扱った問題ですけれども、もう少し追加というか補足してお話ししてみたいと思います。両親の自由の危機、イエス様は、あなた方は真理を知るであろう。そして真理はあなた方に自由を与えるとおっしゃいました。自由。そしてヨハネ14章の6節に、私は道であり、真理であると言われました。命であると言われました。今、だんだん世界から自由が剥奪されつつあります。何のためかというと、ワクチンが強制されようとして、あれ義務化されて、それは個人の自由を奪うことではないかと、いろいろな国々で立ち上がっていることをこの間もお話ししましたね。そう。世界各地でデモが起こっているそのわけは何だろう。これ。私たちは皆選択の自由を持っているじゃないか。これを強制する。というのはおかしいということ。各国々で起こっているんですね。そう。もうこれを皆さん、YouTube でよくご覧になっていると思います。時々テレビに出ます。そう。アメリカ合衆国の憲法第1条にこう歌っております。議会は宗教の確立を尊重したり、その自由な行使を禁止したり、言論や報道の自由を制限したり、人民が平和的に集合し、政府に救済を求める権利を制限する法律を作ってはならない。なんでこのアメリカの憲法第一条にこれが歌われるようになったかというと、その信教の自由の闘士と言われるロジャー・ウィリアムという人がいたんですね。で、この人は大総統条款の379ページ見ると、彼はマサチューセッツでそのいわゆる議員たる者は皆クリスチャンでなければならない、教会でなければならないということを知って、彼は数ヶ月にわたって点々と放浪して、ついに奈良川と湾の岸に到達し、ここで宗教の自由を完全に認めた。近世における最初の州の基礎をここで築いたんですね。で、ロジャー・ウィリアムの植民地の根本原則は、人間は誰でも自分の良心に従って神を礼拝する自由を持つべきであるということであった。彼はこの小さなロードアイランド、小さな、まあ、州と言いますかね、ロードアイランドという島で、迫害に苦しむ人々の避難所となり、次第に人口が増加して繁栄し、ついにその基本原則である政治的、宗教的自由がアメリカ共和国の礎石となった。これがあのアメリカ憲法の最初のことでありました。ところが今、アメリカにおいて、アメリカばかりではない。その、ワクチンということで、新型ウイルスを止めようということで、ワクチン、これを義務化しようとしている。そして、これだんだん、強制 に持っていこうとしている現象があるんですね。これでも話したように、この黙示録13章にある獣の刻印、全世界の人々に獣の刻印を押させるというあの予言がありますが、これはワクチンは獣の予言で、あ、刻印ではないということを覚えてくださいね。ただ、前触れであるということ。前兆であるということですね。そう。アメリカ合衆国の憲法が今揺るがされようとしている。そういう、ことは世界中で起こっています。政府の指導者たちは予防接種に関して完全な服従を求めています。彼らは質問せずに彼らの言う通りにしてほしいのです。これ、アドベントメッセンジャーが、の記事にありました。もし拒否すれば、彼らはあなたから全てを奪います。仕事も、食べ物も、お金も、失業手当も、旅行も、賃貸物件も、そして、やがて冬続ける健康上の義務のために、家もなくなります。そして、公の場で、不満を、や考えを述べれば、罰金、逮捕、投獄されるという可能性があります。実際こういうことが起こっているところもすでにあります。黙示録13章、我々何回も読みますが、この予言が非常に成就するところに来ているということです。黙示録13章の11節から見ると、地から子羊のような角を持った獣が出てくる。アメリカ合衆国ですね。そして、この、獣、アメリカ合衆国は、地と地に住む人々に致命的な傷が癒された先の獣をアメリカ合衆国が拝ませる。全世界の人々に。これ、強制ですね。そして、地に住む人々を惑わして、剣の傷を受けてなお生きている先の獣の像を作ることを地に住む人々に命じたというのを強制するんですね。そして言うことを聞かなければ殺させたと言った。ね。こういう言葉を見るとこれは義務化を超えて強制になりますね。この刻印のないものを皆、物を買うことも売ることもできないようにした。これが、我々の、この危機が目前に迫っているというのであります。こういう時にね、エレン・ホワイトはクリスチャンの奉仕14ページに、良心の自由を保つことを何もせずに、じっと座っているだけならば、神の御心を行っていることにはならないって言うんです。セブンステアドベンチに言ってるんですね。信仰の自由のチャンピオン、良心の自由のチャンピオンであるセブンステアドベンチに言ってる。長い間おろそかにされてきた、いた御業を完成することができるまで、この災難が伸ばされるよう、熱心な効果的な祈りが、天に昇っていかなければならない。もっと熱心に祈ろう。そしてその祈りと調和した働きをしようと言うんです。今年1月7日8日にかけて、前にも申し上げましたように、アメリカでセブンステアドベンストクリスチャンが良心の自由のために立ち上がる大セミナーが持たれました。コロナワクチンに警鐘を鳴らす勇気ある医師の講演。良心の自由のためのセブンステイアドベンチスの大きなセミナー。アリゾナ・フェリックスで行われたんですね。そう。リバティOf conscience. ドクター・レラ・ルイス、医者であり、公衆衛生士であられる方が呼びかけて、医者や弁護士やいろんな研究家、精神医、自然療法医、そして、信徒の方々が集まってきたんです。いろんなスピーカーがいました。際立ってるのは、トランプ大統領の時の、都市住居所、住宅所というのかな。その、大臣であった、セブンスデイ・アドベンチスのダクター・ベン・カーソン。そして、このセミナーのメインスピーカーは、ダクター・ピーター・マッカローという人であったんです。で、今日、これは自由ですけれども、出席は、礼拝の直後に、ダクター・マッカーローが講演したこと、動画、字幕かけ、つけましたので、お見せしたいと思います。でダクター・マッカーローを紹介するこの牧師がこう言ってる。彼の洞察力は、この1時間で多くの人に知られるようになると思います。この週末を盛り上げるために、まずはじめに ピーター・マッカロー博士を紹介できる特権を感謝いたします。彼の洞察力はこの1時間で多くの人に知られるようになると思います。これ動画に出てきますけども、主なところだけピックアップします。私が強調したいのは、1000以上の学術論文を発表してきたという非常に豊富な実績を持っておられる。ニューイングランド医学誌や米国医学会誌などの有名な雑誌を含み多岐にわたっています。そしてアメリカ心臓協会を設立し、今もその会長であられるんですね。今日のアメリカの最高裁が、彼がいれば、人柄や今夜の議題に関する分析が生かされたことでしょう。コロナ患者に対する一連の多剤併用療法の最初の総括をアメリカ医学誌で発表した人であります。マカロ博士は、コロナに対する医学的対応のリーダーでありますというんですね。実際にコロナ感染について35の神聖な評価を受けています。もういろんな あるマスコミではね、大変な評価を受けている方です。この方は最高裁判所にも行って恐れず、本当の真実なデータを提供して、彼らを説得して、良心の自由を剥奪する、義務化しようとすることにストップかけるように、働いている人です。非常に説得力がある講演です。この彼の勇気ある行動で我々に大きな光を与えてくださることでしょうと言ってダクター・マッカローをその牧師は紹介するんですね。そしたらみんな立ち上がって、歓迎をして拍手しているところです。そしてこの暗い時代には早期治療のチャンピオンであり、子供たちの幸福の擁護者でもあるというんですね。恐怖と不信の代わりに、希望と信念と平和と勇気のエネルギッシュな提案者でもありました。で、大きな、ホールを借りているんですが、そんなにたくさんは集まっていなかった。競技場の中で。 これが本当です。真実、真理を求める人は、このような状態でなければならない。少数派であるのが当然ですと彼は言っていますね。エレン・ホワイトが言っていると同じです。で、彼は、後で動画で見せますが、彼はもう今や医療の自由の危機に生きていると。社会的自由の危機に生きている。経済的自由の危機に来ているんだと言うんですね。だからその社会的自由の危機、学校にも行けないね。この間話したように、教会にも集まらない。危機的な状況です。そう。ワクチンが本当に安全なのかどうかというのはね、FDA さえ安全でないことを知っていると言っています。FDA というのはアメリカ食品医薬局品、局、アメリカ食品医薬品局というの略ですね。これ、さっと行きますが、詳しいことは動画で見ます。これらのワクチンは効果がなく、安全でもなく、強制なされていることも今では知られています。ね。でね、また具体的なことも言ってますよ。具体的な。で、これはね、同じことを、本当に同じことを言ってる教授が、日本にいます。後で紹介します。この具体的なというのはね、鼻洗浄、鼻を洗う。鼻。これが大事だと言ってるんですね。一番効果的。手の除菌やマスクや社会的距離を取ることは効果ありません。聞きました?一番いいのは、鼻腔洗浄だと言うんです。これを言ってること、日本で同じことを言ってる方がいらっしゃいます。ネット上の多くの情報源の中で、今回更新された最大のトピックは、鼻腔のウイルス治療です。ね。全員 PCR 陽性でしたが、3日目以降、この青の溶度剤を使ったグループは PCR 陽性者が激減しているということを、データを出しています。ね。どうやってその溶度剤を使って、鼻を洗うかということをこれに書いてます。これ、鼻を洗うこと、私の息子、マークに聞いてみたら、それ一番いいよと。ね。そして塩少し入れてやると、鼻痛くない。それで洗浄すると。同じこと言ってましたね。これ、これ、鼻洗浄機売られてます。薬局で。私も買いました。ね。積極的にウイルスを退治すれば、PCR 陽性でも何もしない人と比べてウイルスを大量に死滅できるのですと言ってます。ね、入院して酸素不足になっても、鼻腔洗浄で劇的に改善します。だから、もし新型ウイルスにかかったら、早期治療を早く、やることを進めていますね。そして、自然免疫力を高めるということです。ウイルスというのはね、もともと初めから遺伝子にあるんですよ。我々、みんな持ってる。で私もね、ここにヘルピスが出ることがある。体力が弱った時、 疲れた時、ここにヘルプスが出る。しばらく休めばね、治ってくる。自然免疫力を高める生活様式をすることが大事だということをドクター・マッカローは強調しているんですね。イタリアのクラブカラーが特徴の大規模な医療センターでは、ね、早期に安価な治療をしているので、入院ゼロ宣言をしてみんなでお祝いしているところです。ドクター・マッカローはワシントン DC でこういうことが起こるのを見たいと言ってますね。そう。そして科学的言説の検閲ですか。こんなことを言っているんですが、できるだけ、ね、私たちが配信している間にも権力者たちが全力を尽くしていることを理解しています。私は今、地球上で最も注目され、監視されている人間の一人でしょうって。自分があんまりはっきり言うから。すべてが監視されてます。すべての動き、あらゆる携帯電話やコンピューターの操作、チェックイン、チェックアウト、クレジットカードの全取引か、すべて監視されています。それでも働き続けているんです。信頼できるニュースを主導するすべての主要メディアとソーシャルメディアを共通化していくと述べています。自分が監視されていることを彼は知ってるんですね。これが自由に浮遊する不安と恐怖。これが集団形成の精神病を生んでいるって言うんですね。もっと詳しいことは、今日午後の DVD で、動画で見ることができます。そして、このことを早くから、ワクチンの危険を早くから、その危険を知っていた人はね、数人はいる。その一人が、この、人だというんですね。上院議員は3人を除いて、全員眠っています。で、この人は、名前何だったかな？ロン・ジョンソンという人。この人は大統領になる資格があるとも言っています。非常に冷静で、そして、きちんとデータを集めて、ことを進めるべきだということ。早くから知っていた、警鐘を鳴らしていた議員だそうです。私たちが目にしているこれらの恐ろしいメッセージは、暗黒の致命的な勝利者についてです。で、この集団心理形成過程の3つの条件とありますが、みんなね、怖い怖い、もう自分にもウイルスがかかってくるんじゃないかと、こういう不安と恐怖が形成されていく。長期間の隔離、日常の権利の剥奪、常に浮遊する不安。それがワクチンであり、世界的に普及しているというんですね。集団心理は不条理さに限界がないために起こります。そして、家庭をも分裂させている。多くの人々が集団心理にかかっている。で、私たちにできることはできる限り対立しない方法で奇妙さを伝えることです。奇妙さを。で、こういうこと、いろいろ詳しくお話しして、私は必要なと思われるほどに、この良心の危機の自由というメッセージを発信している。 もう、オーストラリアのメルボンは今行き詰まっています。集団心理にかかっており、暴動が起こり、混乱して互いに傷つけ合っています。この間見せましたかね。ある女性がマスクを、たまたまマスクをしないで歩いてたら、警官二人に抑え込まれて、叩かれて、そしたら三人、四人、九人のポリスがやってきて、抑え込んでいた。オーストラリアで、コロナに、なんでこれ、かかっている人は、わずかです。コロナよりも、ワクチンで多くの人が死んでいる。これはダクター・ファーラーも聞いたらそう言ってるし、メイヤー先生もそう言ってました。大きなダメージ。医療機関の逼迫、そして社会的なその活動のそのダメージ、経済的なダメージ。で、詳しく書いた本がありますから、ぜひ読んでくださいと言って勧められてるんですね。これ、教著になってます。これ、よく聞かれるそうです。一体誰がその背後でこういうことを操ってるんですかって。私はわかりませんけれども、巨大なもので、大手製薬会社、中国共産党、ゲイツ財団、ロックフェラー財団、FDA 長官などが絡んでいるということがわかっている。多くの高官が関与しています。彼らは皆世界中の人々を食い物にするために、これ何て言うんですかね。抜擢されているのです。はい、ね。これ、この間もお見せしました。医療の自由、社会的自由、経済的自由。これが危機に直面しているというんですね。これは同じことか。世界の経済は良い状態に見えますが、軌道修正しないと間違いなく破綻するでしょう。誰かが各時代の大総統を見るとね、イエズス会は、富と権力を獲得するのが彼らの目的。プロテスタントの良心の信仰の自由を破壊するのが彼らの目的。そしてローマ法教をまた回復するのが彼らの目的であるんです。大総統議官にそう書いてありますね。大事なのは、完璧な早期治療。簡単なこともある。で、自分でできない、家庭でできないときには、病院に行って早期治療をするということを言ってますね。で、私は最高裁からの見解を聞きに行った。判事たちに言いに行ったそうです。けども耳を貸そうとする人いない。けれどもね、彼は彼の言い分で、米国最高裁はバイデン大統領が全国民にワクチンを義務化しようという法案を通そうとしたら、最高裁は却下したんです。ノーと言ったんです。そしてこの間、マークに、うちの息子に、そういうことがあったねって言ったら、あったけれどもね、後で最高裁は、その大統領の提案を受け入れたということを彼は言ってました。 判事たちがこれらのことを理解していること、いることは私には全く見えませんでしたって言ってますね。そう。でね、このセミナーでね、この場面を僕繰り返し見て、この場面に来ると、この胸が込み上げてくる。涙ぐむ。なぜかというと、このダクター・ピーター・マッカローはセブンス・デイ・アドベンチストではないんです。けれども、良心の自由のために最高裁にも働きかけ、いろんな雑誌に記事を書き、1000以上の論文を書いた。で、この人はダクター・リーサー。さっき言ったように。この人が呼びかけたんですね。セブンス・アドベンチスト。この人はスコットさん。リバティ・エンド・ヘルス・アライアンス。自由と健康連盟の人たち。彼らは講演が終わって、そしてダクター・マカローのところに来て、先生、セブンス・デイ・アドベンチストでない人が、こういうふうに声を上げている。そして、あなた方が、この国を救わなければならないんだと訴えてきて、拍手喝采を起きた。そして、先生、祈らせていただきます。なんと、麗しい光景でしょう。この人はね、ダクター・ピーター・マッカロー、会場に来ている人、セブンス・デイでない人たちに大相当の本を配られたとき、彼もそれをもらった。そして彼は、各時代の大相当を一気に読んだそうです。特にこの間言ったように、大相当下巻の8章、35章は、良心の危機の自由と題名が付けられた。彼はこの時が来ていると言ったんですね。そうね。第35章、良心の自由の危機という見出し。今その時が来ていると言ったんです。セブンスでアドベンチャーじゃないんですよ。我々セブンスターアドベンチストは今目覚めなければならない時じゃないだろうか。少数であっても皆さんはご自身の自由が危険にさらされていることを認識しているからここに集まっているんですと言ってるんですね。危機にさらされる自由。マスクをつけるか、ワクチンを打つか、これは個人個人の自由だということ。ということですね。それを許さないで義務化する。ということについては、戦わなければならないと。その講演終わるとね、講演終わって、ご清聴ありがとうございましたと言って、ダクター・マッカローが挨拶すると、みんな立ち上がって、ここにマスクしている人いますか？マスクしている人何人かいたようですけれどもね。まあ、風邪ひいたんでしょう。そう。福岡のね、三倉のミツルさんから手紙が来た。メールが来た。メールが。テレビばかり見ている人、テレビ、ラジオに情報源を依存している人は必ず欺かれる。これは私が去年、一昨年からずっと発信しているメッセージです。ミツル君が。ね。今、 ごめんなさい。泣き人教会が、あのような状況なのは、少なからずテレビに影響されている人が、教会で影響力を発揮しているということでしょう。もっとはっきり言うと、これは危険すべき状況です。危惧すべき状況です。ワクチンの義務化が、獣の刻印ではありませんが、この先に獣の刻印が控えていることは明らかであり、誰もここまで言う人はいませんが、現在のこの大きな流れの裏では間違いなくバチカンが暗躍しているということ。大阪市立大学の井上教授は、私が知る限り、日本で最もコロナやワクチンについての理解が深く、論理的な説明ができる人です。彼の本は私もおすすめしますが、先月ニコニコ動画に上げられた彼のビデオ対談を見れば、誰もが納得すると思います。これ削除されたんですね。すぐ。YouTube で、のりたけけんたろうサブチャンネルを見つけたら、そこにニコニコ動画のリンクが貼り付けてありますから、ぜひご覧ください。教会にもおすすめです。私は YouTube でこの動画を見つけて、これは素晴らしいと思ってすぐパソコンにダウンロードしたら、翌日は YouTube から消されていました。コロナやワクチンについての真実は、YouTube からは抹殺される時勢です。逆に言うと、その先に控える予言された世界が垣間見えるので、面白いとも言えますね、と。予言されたことが、この本です。ね。この、大阪市立大学名誉教授、分子病態学というのがあるんですね。の専門。この人の動画がすぐ削除されたそうです。だからもっと見たいという気持ちが起こりますね。ね。新型コロナが本当に怖くなくなる本。で、この教授、松田学先生。この人は、松田政策研究所の代表者であり、元衆議院の議員であったそうです。で、この本の内容は、まあもう言いません。非常に面白い。おすすめの本です。ある姉妹から来て、そして、ぜひ、泣き人の教会の人にも、回し読みしてくださいというから、これ回しするよりはね、いつかなくなる。自分で買った方がいいです。ね。この、井上正康先生の本の41ページに、こんなことが書いてありました。本当は読めばいいんだけれども、ろう者の人がいるからね、あえて字にしてます。ね、現在進められているリモートワークも、嫌な上司の顔を見ないで済む分にはストレス軽減になります。しかし、これが長く続くと外出するのが億劫になる。これが我々の教会にも当てはまらないかな。長くコロナウイルス、コロナウイルスって煽られると、教会みんな集まると、怖い。外出するのが億劫になる。人との接触が極端に減ると、逆にうつ状態に陥るケースも少なくありません。外に出て、体を動かし、人と接しておしゃべりし、一緒に食事するなど、人として当たり前の暮らしを忘れないことが大切です。人間は社会的動物なので、人々と交流することにより健全に生活ができ、免疫力を高めて健康を維持することが できるのです。聞きました。こういうね、真実なデータに基づいた井上博士やら、ダクター・ピーター・マッカローのそういうのはね、少数の人にしか支持されない。マスコミはこれを取り上げないんですね。そう。松田学先生の言葉、疲弊した日本経済などをどう立て直すか。若い女性の自殺が増加していることは、その被害は計り知れない。自殺者が出るということは、一生精神的なダメージが残っている人がもっとたくさんいることを意味している。女性も子供も自殺者が急増している。インターネット見たらグラフが出てます。自殺者が日本で増えているんですね。現代日本人に問われる死生観、今問われている。コロナ脳を作り上げたマスコミの滞在と言ってる。ここに書いてる、この本に。マスコミの信頼度が高いほど幸福感は薄くなるそうですよ。テレビばっかり見てマスコミが言うこと聞かされてると幸福感は薄くなる。面白いね。これテレビウイルスという言葉。インフォデミック。ね。で、井上教授は、マスクよりも朝夕に手洗い、うがい、鼻洗浄、そしてトイレの清掃をこまめにする方が、はるかに有効です。これ、私も買いました。これ。あとは中身自分で塩を入れて、ね、やればいいんですね。これはね、さっき2階にいたときに、井上さんがすぐ持ってきてくれた情報です。2020年2月15日、COVID 研究、これウイルスの研究の第一人者であるピーター・マッカロー博士が、ナショナルカトリック・レジスター氏のバチカン特派員であるエドワード・ペッティン氏のインタビューを受けて何と言ったか。ダクター・マッコロ。何と言った。バチカンはすべての義務化をやめ、すべての制限をやめ、ワクチンに対するすべての擁護や関心をやめるべきです。まあ、勇気がありますね。フランス教皇は、全世界の人々、ワクチンを受けるべきだと言っている。米国のジョン・バイデンは、アメリカの国民、みんなワクチンを受けるべきである。こういう人に向かってね、すごいですね。ダクター・フランクリン・ファーラー、我々よく知ってますね。予言の研究者。質問したんです。アメリカでは何百ものセブンステ・アドビッツの教会が安息日にオープンしてますって。みんな閉鎖してない。多くの教会ではマスクも使用してません。状況はカンファレンスによって、教団によって異なります。医学的な見地からは、教会の礼拝や集会を恐れる必要はありませんって。政府の恐怖戦術は、教会の指導者たちにも影響を与えてます。我々の教会にも。キリスト教の立場から見て道徳的な根拠のない法律が破られている場合を除いては必要ありません。私が最も恐れているのは、 ワクチンを接種することです。もちろんここでワクチン打ってる人もいるかもしれませんけれども、打っててもね、不安恐怖はもう取り除いてください。大事なことは抵抗力を弱めない、下げない、食べ方、飲み方、生活様式です。よく休む、歩く、これね、歩くのが一番いいって、エレンジーホワイトが言ってる、同じことを言ってます。その家に閉じこもって外出しないとかえって良くないって言うんですね。ドクター・ファーラー、COVID、これウイルスのことです。新型ウイルスは、ウイルス感染症です。風邪気と同じようにウイルス感染症する可能性はあります。しかし、マスクや隔離が、この新型ウイルスの予防になるという良いデータはありません。明らかにこれは政治的なものであると言ってるんです。まあ、うちのマークに聞いてみたらね、インフルエンザのもののようだけども、感染力はね、普通のインフルエンザより強いと言っています。そう。これは各時代の第一相と下巻の378ページ。預言者エレン・G・ホワイトが言っていること。やがて嵐がやってくるとき、最後のテスト、日曜休業令が強要されるときですね。第三天使の使命を信じると公言していながら、真理に従うことによって清められていなかった多くの者が、大部分の者が、その信仰を捨てて反対の側に加わる。彼らは、世俗と結合し、ということは、世の中が考えるように、世の中がやっていくように、ついていかないといけない。考える、結合し、その精神を抱くことによって、ほとんど同じ見方で物事を見るようになってくる。試練が来ると、彼らはすぐに安易で一般受けのする側を選ぶのである。英語ではね、そのようにだんだん選ぶように準備されていくという意味で、だんだん世の中と同じように考えるようになっていく。ここでね、最後のある T 姉妹がメールを送ってきました。とても良かったから皆さんにシェアします。毎日毎日コロナのことでテレビに出ていたり、感染者が増えている中、神様に守られていることと思います。素敵な本とお手紙を受け取りありがとうございました。ね。毎日ね、感染者、過去最多って桜が咲いたんだろうか、最多ばっかり言ってるね、過去。ね。私は毎日ではありませんが、ツイッターで世界の状況の情報を得ていて、お手紙に書いてある通り、ワクチン接種しない人は罰金や口座凍結など厳しい措置を取る国、ワクチン反対のデモをする人々に、口座凍結かね、これね。口座凍結など厳しい措置を取る国、で、ワクチン反対のデモをする人々に、武力行使で抑える国、日本もデモやワクチン被害の裁判を起こしたことがある。そんな中、金城先生からのお手紙に、アメリカで良心の自由に立ち上がるセブンステイ・アドベンチストの信者がいると知って、私も嬉しかったです。私は嬉しいと言ってね、手紙書いたら私も嬉しかった。そして、安息日を守っていませんでした。私は。そんな時コロナが起こり、コロナ ワクチンの接種が始まりました。コロナワクチンの恐ろしさを聞いてましたので、接種するつもりはなかったのですが、娘の学校の先生や周りの人から、これ集団心理ね。接種の話題から出て迷い始めました。後悔したくなかったので、神様に祈りながら、テレビやヤフーなどのインターネットでコロナワクチンのことを検索しても危険の報道はなかった。コロナワクチン接種を進める報道ばかりでした。それでも諦めないで納得するまで調べ続け、ツイッターで検索してみたら、やっとコロナワクチンの危険さを見つけました。それでようやく求めていた答えが見つかり、コロナワクチンを接種しないと心固く決めることができました。ツイッターには、コロナワクチンは獣の刻印のないことや、黙示録の成就などがあり、びっくりして世の終わりが近いと気づき、それから気になり始め、聖書を学び始めるようになったのです。ね。で、コロナワクチンは獣の刻印ではないということは、後で我々の発信で分かったというんですね。それが神様の導きと思うと本当に助けてくれたと感謝で心いっぱいです。長くキリストを離れていたのに、それでも神様は私の心の戸を開くまで待ってくださった。開くまで戸を叩き続けてくださったと思うと申し訳ない気持ちになり、もう神様から離れたくないという気持ちが強くなり、あれから不思議に聖書の学びが楽しくなり、心が満たされるようになりました。当たり前に見ていた景色や人を見る見方が変わってきました。人を見る見方が。心も前と違って穏やかで安らかな気持ちになっていて、本当にイエス様がそばにいると感じるようになり、感謝でいっぱいです。サンライズミニストリーの動画や本で楽しく学んでいます。ありがとうございます。素晴らしい御国へ入りたいですと。ね、最後まで頑張りたいと言うんですね。マタイ24章の13節。しかし、最後まで耐え忍ぶ者は、何と書いてますか？救われる。で、リバティ・エンド・ヘルス・アライアンス、自由と健康連盟のセミナー、一部だけですけれども、礼拝の直後にお見せします。YouTube に上げると削除されることがよくありますので、DVD にして皆さんも拡散してください。で、DVD で欲しい方は後で注文なさるといいと思います。あのね、お祈りする前に、私はサノフ・ミアと申します。オーストラリアにいる人。マークのいるウイマというところで働き学んでいた方ですが、ミワさんね、連絡しました。マークがぜひこの人と連絡してくださいというから、マークさん、ご連絡をいただきまして本当にありがとうございます。息子さんのマークに大変恐縮ながら金城先生にご連絡をさせていただきたいとお願いをさせていただいた次第であります。まず先生をはじめサンライズミニストリーの皆様のご活動に、大変感謝しております。神様のお導きで先生の YouTube に出会い、神様のことを学ばせていただきました。そして先週の安息日2月12日にオーストラリアのそのなんとかなんとかいうセブンステアドベンチの教会でバプテスマを受けさせていただきました。この日を迎えられたことは間違いなく先生の YouTube のおかげです。ありがとうございます。嬉しいですね。オーストラリアで。この人は今、ウイマにいるのかな？王さん。そう。お祈りしましょう。天にいらっしゃいますお父様。賛美歌に歌いましたように、 私たちは真理、真実を求めたいと思います。そこにこそ自由があります。主イエス・キリストを知ることは本当の自由の生活です。人を恐れず、国家権力を恐れることなく、ただ神を恐れ神に栄光を期すことができますように。一人一人の健康をこのコロナの中にあって守ってください。主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。